前回は使徒の働きのこの9章からキリスト者の絵の迫害の中心人物であったサウロがダマスカスという町の近くにやってきた時、突然の神様からの強い光によって地に倒されてしまった、その出来事を見ていきました。
So last time when I preached, we looked at the chapter 9 of Acts. And here, Saul, who was a central figure in the persecution of Christians, when he was approaching to the city of Damascus, he was suddenly struck down to the ground by the bright light.
そして今日はそのサウロがその後どうなっていったのかについてお話していきたいと思っております。
And today we want to focus on Saul.And what happened after him?
目が見えなくなったサウルはダマスカスの町に運び込まれます。
So, when Paul was struck down, he couldn't see anymore, and he was blinded, and he was taken to the city of Damascus.
この後神様はこのサウルを心からの改心へと、また再生へと導くために、一人の人物を彼のもとに使わすのでした。
So after this, God sends a man to Saul so that he can, Saul can make a true conversion and rebirth.
このダマスカスの町にアナニアという主イエスの弟子がおりました。
So, in this city of Damascus, there was a disciple called Ananias.
彼は決して特別な才能の持ち主ではありませんで、実に素朴な、しかし真に心砕かれた敬虔な信仰の持ち主でありました。
So he was not a man of any special talent, but he was a very simple man with a truly broken heart and devout faith.
今日開いておりますこの9章と10章の聖書箇所は、神様がそのアナニアにサウロを訪ねるようにと説得しているところです。
So, this passage that we are looking at today, verse 10, God is telling Ananias to meet Paul.
神様は彼にまずこう語ります。立ってまっすぐという通りに行き、タルソ出身のサウロという男を訪ねなさい。
So, God says, God, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying.
ところがこのアナニアはサウロという名前を聞いた途端凍りついてしまうのでした。
But when this Ananias heard the name Saul, he was frozen.
それはそうです。サウロは当時キリスト者にとっては恐ろしい殺し屋でしかなかったからです。
Because to many of the Christians, Saul was a very fearful murderer.
アナニアは神様にこう答えます。主よ、私は多くの人々からその人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたのかを聞きました。
So Ananias replies, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your saints in Jerusalem.
しかし主はそのアナニアにこう語られるのでした。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。
And God replies to Ananias,Go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel.
つまり平たく言えば、神様はこの時アナニアにこう言っているわけです。アナニア、あなたにお願いします。私の選びの器を助けてあげてください。
So here God is asking Ananias, Ananias, please go and help this man who I have chosen as my instrument.
もちろんこのような神様の願いを聞き入れないアナニアではありませんでした。
And of course, Ananias answers to God's request.
17節にはこのように書かれてあります。そこでアナニアは出かけて行って。
And in verse 17 it says, then Ananias went to the house.
そうです。アナニアという人は、それが神様の望み、神様の願いであると分かりますと、たとえそれがいかに不条理に思えることであっても、いかに受け入れがたいことであっても、庭で心柔らかい彼は、その時の自分の気持ちや自分の考えを一旦背後に退かせて、神様の示されたことに己を従わせていく、そういう信仰者であったのです。
So this person Ananias, when he understood that this was God's will and God's desire for him to go to Saul, no matter how absurd it may have sounded or no matter how hard it may have been to accept, he had a gentle heart to put aside his own feelings and thoughts, and he submitted himself to what God wanted him to do.
私はこのアナニアの考え方っていうんですかね、この従順さ、純真さにとても感動するのです。そしてこのような器こそ神様に用いられるにふさわしい器に違いない。そう思わされるのです。
And when I read this story, I am moved by Ananias' obedience and innocence. And I also believe that this kind of man is worthy to be used by God.
さて、この後、対面したアナニアとサウロの二人は、一体どんな会話をすることになったのでしょうか。
So after this, when Ananias and Saul met, what kind of conversation did they have?
ここはですね、私のようなものがその時のことを説明するのでなくて、聖書をそのままお読みした方がいいかと思います。
And, for this I would like to read the Bible to see how the conversation was.
17節にはこうあります。アナニアは出かけて行ってその家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたの来る途中、あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。
Verse 17. Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again.And be filled with the Holy Spirit.
ここはまっすぐにという通りでしたが、まさにその通り、アナニアはサウロに向かって文字通りまっすぐに神様の御心を伝えるのでした。
So the street that Saul was in was called the straight street, but this street, Ananias told Saul straightforwardly the God's will.
この記事を記しているのはご存知のように、ルカですね、記者でもありイエスの弟子でもあったルカでしたが、彼はその時の様子についてこのように付け加えています。すると直ちにサウルの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバクセスマを受け食事をして元気づいた。
So this was written, this book of Acts was written by Apostle Luke, and he records another story here in verse 18 where it says, immediately something like scales fell from Saul's eyes and he could see again. He got up and was baptized, and after taking some food, he regained his strength.
この短い説明からもこのアナニアのその人柄と言いましょうか、温かさがにじみ出ています。
So even in this short description I can see the warmth of Ananias.
これは私の想像でしかありませんけれども、この時アナニアは 実はサウロは元気づくためにしかるべき心のこもった温かい食べ物を持参していったのではないか、そんな気がしてなりません。
So the Bible doesn't give us the father story, so it's my imagination, but I can't help but feel that maybe Ananias brought something to Saul so that Saul can be strengthened.
体が弱ったものが温かいものを与えられるときがどれほど力になるのかは、そういう経験をした方はよくご存知だと思います。
So, I think if you have had the experience of being weak, maybe you would understand. But when we our bodies are made weak, it becomes a very strong strength to us when we eat something more.
迫害者であったサウロが地に倒され、そして改心に導かれ、そして新しく生まれ変わり、つまり新生して、今度は使徒パウロとして再生していった、この出来事こそ世界宣教への一大起点となったことはもう言うまでもありません。
So Saul, who was the great persecutor of the Christians, but he was struck to the ground and he was led to conversion.And he was reborn as an apostle Paul, and this was a major starting point for the world missions.
そうです。アナニアはこの歴史的出来事で神様から決定的な役割を担ったのでありました。
So here, Ananias was given a crucial role by God in this historical event.
どうして神様はこのようにこのような重要な役目をこの、いわば平凡なキリスト者アナニアに託したのでありましょうか。ここに神様からの大事なメッセージがあるように思うのです。
So I think there's a great message hidden in this story where God has gave an important role to this ordinary disciple Ananias.
そういえば聖書は記している歴史的転換期で神様がなさった御業をもう一度考えてみますと、あることに気づいていきます。
So when I think back about all the historical moments written in the Bible, I realize something.
例えば旧約聖書、あのモーセが、いろんな事情がありまして生まれて間もなくパピルスの背のカゴに入れられてナイル川の茂みに置かれるのでした。
So for example, in the Old Testament, Moses was shortly after he was born was placed in a papyrus basket and hidden in the bushes of the Nile River.
カゴに入っていた赤ちゃんモーセは大河のナイルに浮いていたのです。そうです。モーセの命は今風前の灯火でありました。しかしそのカゴに入っている赤ちゃんを取り上げた人がいたのです。
So baby Moses in the basket was floating on the great river now. And Moses' life was hanging by a thread. But someone picked up the baby from the basket.
知ってます。それはパロの娘でしょう。そう思っている方が多いかもしれません。
So some of you may think that it was Pharaoh's daughter.
しかし実際は違いました。
But that was not the case.
顔を流れてきたその生まれたばかりの赤ちゃんがこのモーセを取り上げたのは一人の次女だったのです。その人の名前は聖書には載っておりません。つまりその人はいわば名もなく名もよくわからないはしためであったわけです。
So it was a maid who picked up the newborn baby Moses as he floated down in the river. And the name of this woman is not recorded in the Bible. So in other words, she was a servant girl and whose name we don't know.
はしためといえば、救い主イエス・キリストの母となったマリア という女性もそうでありました。
So, speaking about the servant girl, Mary, who became the mother of our Savior Jesus Christ, was also another servant girl.
彼女はある日突然、神の使いガブリエルから、おめでとう、恵まれた方と言われます。
So one day the angel of the Lord appears to Mary and he suddenly says, congratulations, favored one.
今日はまだクリスマスではありませんから、詳しくその辺は説明はしないんですけれども。
So it's not Christmas yet, so I wouldn't go into the details further.
その時マリアはこう答えます。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。
When the angel appears, Mary replies, Truly I am the Lord's servant. Let it be to me according to your word.
こうしてどこにでもいる、ごくごく平凡な一人の女性マリアは救い主の母という大役を担ったのでありました。
And so Mary, an ordinary woman who could be found anywhere, took an important role of being the mother of our Savior, Jesus Christ.
そして今日のこの聖書箇所もそうです。パウロの改心と再生の場面。ここでも神様が用いられたのはアナニアというごくごく普通のキリスト者であったんです。
So, it's the same for the Bible passage today, where Paul, had his, life change. Here, God uses this orderly, disciple called Ananias.
このように神様の御業がなされますときに、その主役の片隅に極めて重要な役割を担うことになった。どこにでもいる平凡で穏やかで素朴で純真なそういう信仰者が随所に用いられているのです。
So, here when we can see that when God works, ordinary believers, who are just, simple and pure, who can be found anywhere, are used to play a very important role in the background.
世界はどう動いてきたのか、世界は誰が動かしてきたのか、ある人はほんの一握りの天才と言われる人たちが歴史を作ってきたのだ。またある人たちは世界を動かしてきたのは誰も思いつかないような発見や発明を成し得た人、また多くの人の人気を得て大きな権力を手にして多くの人間たちを操ってきた人たち、そういう人たちなのだと申します。
So how has the world changed? Some may say that history has been made by a handful of genius, or others say that the world has been moved by people who havemade discoveries and invention that no one else had thought of, or who have gained the popularity of many people and obtained great power and manipulated many people.
つまりこの世を動かしてきたのはどこにでもいる平凡な人たちではない。いい悪いは別として、いわば特別力のある者たちによって世界は動かされてきたのだ。そして今でもそういうものが動かしているのだ。そのように言う人は多いのだと思います。
So I think, many will say that when the world changed, it's not by someone who's, this orderly person or good or bad. It's someone who's special who has changed and moved this world and who is moving this world.
確かにそういう場面は多いと思います。そういう意見もうなずけます。ではそういうことだけで人類の歩みがなされてきたのでしょうか。
And, in many cases maybe it's true and we see that, these things happen around the world, but is it only those, by those special people that, the world has moved?
聖書はどう言っているのでしょうか。聖書全体を眺めてみますと、確かに神様は特別有能な者たちを用いておられます。例えばノアとかアブラハム、モーセ、ダビデ、イザヤ、そして使徒パウロ、そういう、天才型の人たちを神様は用いておられます。
And when we look at the Bible, as a whole, and we can also see that God certainly uses people with special abilities. For example, Noah, Abraham, Moses, David, Isaiah, and Apostle Paul, and God uses such a genius type people.
では凡人は神様のなさる御業に登場しないのでしょうか。凡人は神様の御業にあまり必要ないのでありましょうか。先ほど見てきましたように、決してそうではないということがわかります。
So, does ordinary people do not appear in the work of God? But when we think about the stories that we've looked at just now, we can see that God uses these ordinary people to work in our lives.
先ほど見てきましたように、神様のなさる御業の中で最重要な場面には、そこはむしろ特別な人とは思えない、世間ではあまり注目されていない、いわば普通の人物が起用されている。そこでは意外にも、むしろいつも影が薄い人物が用いられている。そのことを聖書は伝えているのではないでしょうか。
So, here when we read the Bible, we can see that in the most important scenes, when God works, people used are in this scene is someone who's ordinary and someone who may be hidden in someone else's back most of the time, and God uses those kind of people.
今日注目しているこのアナニアはまさにその代表格の一人だったわけです。
And I think Ananias, who we are focusing today, was a prime example of this.
改心してサウロから使徒パウロになったこの彼は、第一コリント12章22節のところで後に見ていただくといいと思うんですけども。教会というのを人の体のに例えて説明しております。その中でこの使徒パウロはこう言っています。体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。
Saul, who was converted to become an apostle Saul, he writes in 1 Corinthians chapter 12, verse 22 to 23, where he says, On the contrary, those parts of the body that seems to be weaker are indispensable.And the parts that we think are less honorable, we treat with a special honor. And the parts that are unpresentable are treated with special modesty.
愛する皆さん、IBF の皆さんはですね、十分に優秀な方々がおられるのをよく知っていますけれども、しかしでは、その方々全員が社会の中で特別尊ばれているというわけではないかもしれません。
So, loving brothers and sisters in Christ, I believe that many of you here in IBF are the great people with special abilities.
しかし神様は神様に愛されていることを信じているその皆さんお一人お一人を神様の尊い働きのために用いる方なのであります。
However, not many, maybe not all of us are particularly respected in the society, However, God wants to use each one of us who loves God and who knows that we are loved by God.
そうです。神様は今週もそのあなたの口を通して、あなたの手や足を通して、あなたのその優しい心を用いて、またあなたのうちにあるさまざまな賜物を用いて、神様の御業をなされるに違いありません。
So I believe that God will work through our mouth and through the hands and feet and with our gentle hearts and the various gifts that God has given us, that He will use each one of us to work His ways.
ですから私たちは、勇気を持ってですね、今週も日々の一瞬一瞬を神様に用いられながら一歩一歩前進していきたいと思います。
So, this week, I want to encourage all of you that with a courageously move forward step by step and being used by God every moment of our lives.
今日は井野先生いてくださるので、井野先生にお祈りしていただくのはいいでしょうか。
ではお祈りしますね。神様が一人一人を尊い存在として受け取ってくださって、また私たちの神への奉仕を用いてくださることを心から感謝します。
Father, thank you that you see each one of us as a precious one, and that you will use each one of us.
一人一人をこの地上で祝福していただいて、豊かにお用いくださるように祈ります。
I pray that you will bless each one of us and that you will use us in our lives.
私たちの家族が祝福されますように、私たちの職場や学校が祝福されていきますように、私たちを用いてください。
We pray that you will use us so that our families will be blessed and our workplace and schools will be blessed by us.
イエスの御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen. ではご用意くださった方、献金をしてまいります。